さあ本日もですね、番組をスタートしていきたいと思います。国会は何やらもう連日ですね、森友学園問題で、大変なことになっておりますけどね、もう他のあの、豊洲移転問題とかですね、オリンピックのことがもうすっかり吹っ飛んでしまいましたですね。これだけね、盤石の体制であるかに見られた安倍政権がですね、首相夫人の暴走によって、あれやこれやがいろいろ出てきましてですね、安倍首相もですね、もう答弁がしどろもどろになってますね。この先一体どうなるんでしょうか。何やらね、大きい風が吹いてきてるなという気がしますけれどもね。でもやはり日本のメディアはあまり書かないですよね。先日もですね、トランプ政権のメディアを選別するというやり方にですね、ニューヨークタイムズは5億円以上使って徹底的に追及してやるぞとも意思表示をしましたよね。それに比べるとどうも日本のメディアっていうのは弱いなという気がするんですよね。ニューヨークタイムズのですね、見出しを見ると、首相夫人が関わる幼稚園での変質的不正疑惑スキャンダルっていうね、見出しでしたからね。なんかもう見出しからしても違うなという感じがしましたね。今後のね、成り行きに注目していきたいと思います。さあ、ここからはですね、いつものように、ゲストのお客様をお招きしておりますよ。本日はですね、異色のゲストですね、ボクサーの、しかも日本で数少ないヘビー級のボクサーなんですね。最近音楽にも目覚めて、CD も発売されたという、変わったご経歴なんですけれども、後ほどいろいろお話を伺いたいと思います。市川二郎さんをお招きしております。どうもこんばんは。
あ、こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんかお招きいただいたって、こちらこそ光栄です。なんか鳩山由紀夫さんも出た番組になんか僕も呼ばれて、光栄だなって、はい、鳩山由紀夫さんとはこの間東アジア共闘隊 のイベントがあって、その時にちょっとお会いしてお話したことあるんですけども。
そうですか。
なんか すごい番組に呼ばれちゃったなって感じ
です。いえいえ、そんなすごいことはないですよ、はい。まあ、ただ実は市川二郎さんに、お目にかかったのは、桜井昌司さんの、ね、なんていうかね、イベントをね、お会いしまして、その時にね、ちょっと資料をいただいたのがご縁で、今日来ていただくことになったんですけれども、最初にいただいた資料を拝見した時に、まずすごくびっくりしたのが、ボクサーであるということ。
そうですね。
しかも日本で少ないヘビー級のボクサーで、ただボクサーは、今ちょっと年齢の関係もあって、ね、なかなかね、
日本だと試合ができないんで、定年があって、海外で、海外も地方、オーストラリアも地方、州によるんですけど、できる州とできない州があって、また行きたい。一度オーストラリア行って試合して、その後フィジーも行ったんですけど、ちょっと最近金がなくて行けなくて、また行くと言いながら、もう気がついたらもう50過ぎちゃってって感じなんですけど、まだ肉体的にはまだまだできるのでやろうと思って。
でそのボクサーでありながら袴田巌さんを支援していらっしゃったんですよね。でその、募金箱男と呼ばれてた時期もあるということ
で。そうですね。新田翔成さんが、新田ジムの会長で、東日本ボクシング協会で袴田巌さんの支援委員会の会長をしているんですけども、ちょっと誘われて、で袴田さんの支援もするようになって、で浜さん出てくるちょっと前、だいぶ前からですね、募金箱持って立ってますよね、あそこに、署名してもらったりとかですね。
そしてそのボクサーであり、冤罪も支援しつつ、ご自身の音楽活動も始めたということで、この人一体どんだけ引き出してるんだろう
な。そうですね。何でもやって何一つ物がってないってね。
ちょっとね、お話を
聞いて。いや、昔よくね、器用貧乏ってかって言葉があるけど、僕の場合器用貧乏じゃないんで、不器用貧乏なんで、不器用なんで何をやっても物にならないって。でもね、逆に器用貧乏ですって、器用貧乏っていう言葉あるけども、器用な人はスッと行くんでしょうけど、不器用で時間かかるかもしれないけど、そのうち一つ一つ物になるだろうと思ったんですけどね。
で今日はですね、シンガーソングライターとしてということでお話を伺おうかと思いますけど、どうしてもボクシングの話でもいろいろ伺いたいと思いますが、そして最新のアルバムがこちらですね。
そうですね、Is a Change Gonna Come Japanese Soul という、なぜかボクサーなのになんか刀持ってフリーカードしたっていうちょっとジャケットになってますね。昔剣道やってたんで、
和のテイストでなかなかこれ、
外国に売り込むってことで、ピコ太郎さんの真似してるわけじゃないんですけど、ピコ太郎さんの真似をして剣道やってたわけじゃないんで、そんな人知らなかったから、でも和服はいいかなと思ってね。
あ、そうですか。
海外に売るにはね、
私も中学生の時は剣道部でした。
いいですね。
森田健作が流行ってたんですよ。
あ、そっか、その世代ですね。僕はね、兄貴は剣道やってたんで、剣道に まあ、本当は僕柔道をやりたくて、僕は柔道一直線見て柔道を始めたんですけど、なんかちょっと親に騙されて剣道もやってみたらとか言われて、でたまたま僕が行ってた道場が柔道が週3回しかやってなくて、兄貴が行ってた道場は週、あ、毎日やってたんですね、週7回やってたんで、残り4日剣道やってみたらとか言われて、で、あ、太郎は毎日練習してるのに、ジローは3日じゃ強くならないとか、わけのわかんないこと言われてそれで剣道やったら剣道の方が向いてるとか言われて、騙されて剣道転校しちゃったんですけどね。
なんかね、楽しそうなお話がいっぱいあるんですけど、うん、とりあえずまずは名刺代わりに1曲聴いていただくのが、
そうですね、
いいですかね、あの最新作ということで、じゃあご紹介いただけますか。
ではそうですね、なんとかならんかという曲があってですね、はい、あのちょっと語りになってちょっとふざけてるバージョンになってますけど、あの今うまくいかないボクシング人生について歌った歌です。ぜひお聴きください。
九州でどげんかせんとあかんとか言いながら、そのまんまどげんもせんかった人だったけど、わしは逃げられへんのや、ほんまどないかせんとあかんのや、あかんがなんとかならんかの、どないしたらだけど恥ずかいてもいいやないか、笑い飛ばせばいいやないか、お前ら何ができるんや、やれるもんならやってみ、なんとかなるやろ、わしはやる言ったらやるんや、やるやるやる、やったるで、死んでもたかっていいやないか。
はい、なんとかならんか聞いていただきました。はい、ボクシング人生のことを歌っていらっしゃるということなんで、はい、あのボクシングのことをちょっとお聞きしたいんですけど、あ、どうぞ、はいはい、あの日本では、定年制があると。
そうですね、37歳で定年制があって、で昔はねルールで、現役のチャンピオンであれば、37を過ぎても戦えるっていうルールだったんですよ。ところが、ね、僕が37になった頃にですねルール変更があって、はい、元チャンピオンであればです、ね、一度タイトルを取った人であればその再度復帰戦をできるっていうルール変わったんですね、
はい、
あの昔はもう一度チャンピオンであった人で負けたらもう二度と試合できないということだったんだけど、それ変わったんだけど、やっぱ元チャンピオンじゃないといけないということで、僕の場合チャンピオンになれなかったんで、
はい、
で最近またルール緩和、さらに緩和されて日本ランカーぐらいになった人だったら認めるっていうことになったのかな、復帰戦で、はいはい、それも僕も日本ランカー、まあ、当時ヘビー級日本ランキングなかったんでね、ということで僕の場合もずっとそれから対象外になってるんで、あのまあ日本でできないで海外行かなきゃいけないんですけどね、はい、
そうです
か。まあ、海外もその向こうから呼んでもらえるほどの選手じゃないんで、自分で旅費とか滞在費とか全部作っていかなきゃいけないんで、ちょっと泣かなきゃいけない状態になってて、
はい、
でこれじゃいかんってことで、まあ、アルバイトしてても食べていくのに精一杯で、さすがにそこまで海外行くだで試合行くだけ の旅費とか滞在費作れないんで、
はい、
まあ、それを歌と小説でちょっと稼ごうってことで、まあ、それで歌い始めたわけじゃないんですね。
なるほど。
そういう下心もあってちょっと今歌をやってますね、
はい、で海外だと、確かフォアマンさんも
スージフォアマン45でチャンピオンに返り咲きましたね、
はい、だからすごくそこら辺のルールはやっぱ、
そうです
ね、日本とは違うんですね。
そうですね。であとアーチムーマって人もやっぱり48ぐらいまでチャンピオンだったかな、最後モハメドアリに負けたんだけど、はい、でバーナード・ホプキンスがそのアーチムーアの記録を抜いて確か49でタイトル取ってますね。バーナード・ホプキンはライトヘビーなんで、まあ 僕, とはい、まあ、僕今ヘビー級ちょっと諦めてライトヘビーまで応募してるんで、バーナード・ホプキンス、はい、まあ、ライバルと言いたいだけなんで、も全然格、はい、というかレベルも違うんだけど、だから、まあ、ホーマンヘビー級だったし、アーチムーアはライトヘビーだったし、バーナード・ホプキンスもライトヘビーなんで、
はい、
重量級っていうのはやっぱり減量がそれほどきつくないっていうこともあって長くできるんですよね、うん、あとやっぱり、はい、その下の方だとやっぱりスピードがちょっとでも落ちるとやっぱり引退しなきゃいけないってなるけど、うん、上行くとスピードはもちろん必要なんだけど、やっぱパワーがやっぱりものを言うか、はい、クラスなんで、パワーっていうのはそんなに落ちないんで、スピードは落ちても、
はい、
だからヘビー級ライトヘビーであればやっぱり長くできますからね、僕もまだまだできると思うんで、
うん、だからこういう質問をちょっとなんですけど、いつまでボクシング続けようって思っていらっしゃるんですか。
ね、なんかね、ずるずる先延ばしで、
はい、
37で定年になった時には、
はい、
まあ、ジョージ・ホーマンが45でタイトル取り返してるんだから、はい、45まではやるって言ったんですよ、うん、で45過ぎたら今度はまた自分の中で勝手に延長して、アーチムは49までやったし、はい、バーナー・ホーキスもやってるし、まだやりますって、
はい、
で最低49が50までやろうって言って、
はい、
で50になったらどうするんだって言われて、もうこうなったらもう60まで新記録を目指すと1試合でもやれば日本人新記録ですから。
そうですよね。
そうですよ。だから、やらないわけねえか。でそれその後1試合でも多くやればやるだけそれが記録になるわけですから、で今のところ僕より年上でやってる人はいないから、
ま
あ、もしかして突然ですよ、小島浩一さんあたりが復帰してやったらこれ記録抜かれちゃいますけど、
なるほど、
まあ、米倉会長がさすがにね復帰戦やるってことはないと思うんだけど、まあやればやるだけ記録伸びますからね、僕の場合ね。
まあでもその代わり海外に行かなきゃいけない。
そうですね、そうですね、クラスですね、
じゃあ大変ですね。あの試合のブッキングというかマッチングというか、それは
もう向こうの相手のそうマッチメイクに任せるしかないんで。
そうですか。
で前はちょっとね、そこ失敗してニューサウスウェールズ州に行ったんですけど、まあ、試合のある州ですね、はい、でそう言ったらそこはもう年齢制限あるってことが分かって、で隣のクイーンズランドに行ったんで、そこでやっぱりちょっとやっぱり敵地になっちゃうんでね、その日本も同じなんでやっぱり地元の選手を応援するっていうのがあるから、
なるほど、
プロモーターもその、地元の選手のために試合組むってなるんで、今度は最初からオーストラリア行くんでもそのニューサウルス州じゃなくてクイーンズランドですね、ゴールドコーストに最初から行こうと思うんですけど、ね、はい、あるいはフィジーに行くかですね、まあまあ行けば試合来たら組んでやるよと言ってるんだけど、ただ
滞
在費は僕自分で払わなきゃいけないんで、まあ、ファイトマネーでそれが賄えるくらいのファイトマネーをもらえばいいんですけど、そこまでの選手じゃないってこともあるんでね、だからそのためには歌をちょっとヒットさせて、
はい、
その印税でもってってこと、あと歌と小説ですね、小説をなんとか日本のロマ字社から出してるロマ字で書いた小説を出版して、
はい、
それで印税稼いでってことで、で印税が入れば行って、でもファイトマネーも稼いでってことで、どんどんどんどんどんまだ続けていけるとは思いますけどね。
なるほど、そこでいろいろ絡んでくるわけですね、はい、で、そのヘビー級のボクサーである市川さんがどうして袴田巌さんの、まあ、彼も、ね、ボクサーだったわけなんですけど、興味を持たれたんですか。
これはね、昔ね、高杉慎吾さんが書いた地獄のゴングが鳴ったっていう本を読んで、 と最中坊の本をずっとなんかいろいろ読んでた時期があって、まあ、奥さんになるちょっと前ぐらいの大学院の、うん、で修士論文書いてる頃かな、書き終わった後ぐらいかな、そのぐらいにちょっと読んでた時期があって、はい、で袴田さんのことはそれで知ってたんですけど、ただまあ自分がどうすることもできないもう事件だと思ってない、はい、全くその何かそれに関わろうってことは考えてなかったんですけど、はい、やっぱりあの新田祥生さんが袴田巌さんの支援のために立ち上がったってことで、これはやっぱりなんか手伝わなきゃいけないだろうと思ってたら、
はい、
新田さんがその、サポーターを募集してるって言ってるのを聞いて、それで応募したんですね、はい、でたくさんいるんだろうと思ったら僕一人だったという、やっぱり現役のボクサーさんからそう忙しくて自分がもう食べるのに精一杯で、支援も練習で精一杯で、はい、練習休んでまでそんな支援できないから、僕の場合はねもう年で年一応公式的にはもう引退した選手になってるってこともあって、自分ではまあ練習はしてるけど、まあ、手伝いやすいってこともあって、はい、それで手伝い始めたんです、
ね、そうですか、ね、今お話に出た新田さんというのは新田ジムのボスですね。
そうですね、そうですね、
はい、そうですか、ね、袴田巌さんまだ無実を勝ち取るところまでは行ってないので、
ね、そうなんです、みんなちょっと考えてるんですけど、あと一人でね、あれは本当に異例中の異例で、
そうですね、
裁判長がそのこれ以上袴田さん拘束するのは正義に反する、大河大ほどの、はい、正義に反するってことで釈放してくれたんだけど、実際には一応身分としていまだに死刑囚なんですよね。
そうですね、まだね殺人犯の濡れ衣を着せられたままですね。で
大事なことはみんな忘れてるんだけど、検察官は袴田さんをいまだに殺せって言ってるわけですよ。殺せって言ってるやつがいて、
う
ん、
そうですね、死刑台に連れ戻すって
言ってますからね。そうそう、殺せって言ってる検察官の名前も顔も一切ね報道されないで、どうなってんだって、マスコミなんで炎上するんだって、うん、そんなに怖いのかって、多分怖いんでしょうけど、
うん、
やっぱそこがね今日本の国家っていうのがどうなってんのって、もう暗黒世界じゃないですか、それ。
そうですね、うん、いやそこにまたさらにね共謀罪なんか来たら大変なことになります
よね。いやこの間フランス大使館でやっぱそういう死刑廃止の新聞事務があって、そういうこと聞いたんだけど、やっぱり会場にいた人言ってたけど、いやもう外国だったら検察官のインタビューなんか普通にしてますよって、
うん、
なんで袴田さんを殺そうとしてるんですかってマイク突きつけてそれ聞きゃいいじゃんと思うんですけどね、全然誰もそれやらない。
そうですね、うん、まあそんなこんなでね、袴田さんの話を し始めると、もうキリがないんですけどまあでもね、袴田さんをね支援しようと、して、ね、立ち上がられたのが市川二郎さんだったというわけですね。
まあ最初に立ち上がったのは新田祥生さん、まあもちろん先輩ずっといるんですよ、
はい、
ちょっと運動は捨て身になってきたところでまた新田さんが盛り返したって感じでね、まあ、ボクシング界はずっと応援はしてきてますよ、ね、
はい、
まあ、ね、僕は本当にその下っ端で
僕に勝つとしていただき、ね、でも元ボクサーだった袴田さんをやっぱりボクシング協会の人が支えるというのはやっぱり素敵ですよね。
やっぱりありがたかったのは、はい、袴田秀子さんがやっぱりことあるごとにね、ボクシング業界がその支援してくれたってことをおっしゃってくださってるんですよね、
はい、
あれは本当にボクサーとしてありがたいですね。
そうですね、
もちろんボクシング業界だけじゃないんですよ、はい、民間のいろんな本当に何 の, その組織に入ってるわけでもない人が袴田さんにの救おうってことで、
はい、
袴田さんの救援団体作って、いくつも活動してらっしゃいますから本当に差がありますよね。
わ、はい、かりました。じゃあこの辺でですね、あともう一曲ご紹介していただけますか。
それでですね、その子僕そのソウルミュージックが好きでリズム&ブルースが好きで、はい、それで僕の歌をそれ作ってるんですけど、
はい、
でやっぱりソウルミュージックだったらこれアメリカで勝負しなきゃいけないってことで、
はい、
先ほど歌ったなんとかならんこう英語訳して歌ってるんでそれを聞いてください。僕はその英語ができなきゃその生きていけないっていう世の中にしたくないんだけど、その言語帝国主義っていうのかな、もう英語ができればいいじゃんっていうことにかは反対なんだけど、ただソウルミュージックが好きだから英語にするってことで、
はい、
これもしシャンソンが好きだったらフランス語にしてるし、カンソーネが好きだったらイタリア語にしてるだろうし、各地の音楽各地の言葉に合わせて歌ってると思うんで、だから英語での帝国主義とは別にの考えで英語で歌ってるってことはまあ理解していただきたいんですけど、
はい、
でなんとかならんかを訳して、なんとかなるんかって直訳してなんて訳せるのかがちょっと分かんない、ちょっと悩んだんで、
はい、
もうこれは直訳は諦めて、チェンジーズゴナカムっていうサムクックの名曲がありますね、それを引っ張ってきてちょっとイザチェンジーゴナカムってことで
疑問文でしたね
で歌ってますので、はい、ぜひ聴いてください。
イザチェンジーゴナカム What shall I doCan I do? Is a change gonna come? repeat as ever. Will I finish my life as a loser? What will I do to live tomorrow? Is a change gonna come? What should I do? What can I do? Is a change gonna come? I should do something about it. Should I be dying as ever?
いただいているんですけども、なんかこうボクシングやられてる方が R&B が好きだったなんて言われると、なんて思っちゃうんですけども、話の合う方はボクシング業界にはいらっしゃった。
いや、ボクシング特にいやいるかもしれないけど、ちょっと分かんないですね。
いや、私の周りはまあ音楽やってる人が多いんですけど、でも若い子はもう完全にサム・クックだ、アトランティックだなんてもう全然知らないし、
そうでしょうね。
もう話し合わないです、音楽的にも。
はい、僕の場合はたまたまその高校の時の剣道部の仲間で藤名君雄っていうのがいて、はい、そいつがなんかシャネルズのコピーバンドをするからお前ベースボーカルやれって言って、まあ、僕声低いんでこんなところでですね、でそれで誘ってきたんで、まあ、コピーバンド結局できなかったんだけど、それがきっかけでシャネルズが尊敬してたのがコースターズ、ドリフターズというアトランティックレイトのボーカルグループですね、はい、ドゥアップですね、まあ、ドゥアップとはちょっと違うっていう人もいるんだけど、コースターズ、ドリフターズは、まあ、そこからドゥアップとかリズムアンドブルース聴くようになって、最初、はい、当時ね、アトランティックレコード のリズムアンドブルースの LP がずっと出てた時期で、コースターズ、ドリフターズ以外にもクライド・マックワーダーとかチャック・ウィリスとか、
はい、
買ってたんですね、まあ、レイ・チャールズもあったかな、ラバン・ベイカーとかですね、そこからさらに今度はまあ、その辺は50年代の聞いてたんだけど、
はい、
それからしばらくしてラジオで桜井豊さんっていう音楽評論家がなんかもうすごいマニアックなそのソウルのディープソウルですね、サザンソウルとか言われるのをかけて、はい、そこからまたソウル60年代のものを聞くようになって、その時桜井さんかけたのがね、まあ、有名なことはオーティス・レディングなんかなんだけど、あとキャンディ・ステートンとかね、
そうなんですね、
すごくもよくて、はい、キャンディ・ステートンには僕会ったことあるんで、もう大好きな人なんですよね、そこから、まあ、あとクラレンス・カーターとかソロモン・バークですね、特に僕は好きで聴いて
ます、ね、もう若い時からずっとお好きだったんですか。
そうですね、だから高校の時にそのシャネルズを聴いて、それから少しずつお金でなんか金が入るたんびにはかかってってことで、高校大学あたりでずっと聞いてましたね。でボクサーになってからもちょっと音楽離れてた時期もあるんだけど、まあそうだ、ちょっと最近50年代60年代のだけ聞いてて、最近のあんまり聞いてないんでそれほど詳しいわけではないんですけど、
まあ、そうそう、でも本当にね、多彩な方で、
だからそう、
ボクシングをやるわ、作曲をするわ、ね、すごい
うん、引き出しいっぱいがお持ちですね。そうそう、引き出しだけはたくさんあるというか、カッポというね、詰めていかなきゃいけないという、
じゃあね、この続きまた来週お話を伺いたいと思います。
よろしくお願いします、
はい、もしラジオ聞いてですね、市川さんにご興味を持たれた方はネット上ではどこへ行けばいいでしょうか。
市川二郎でね、
漢字で
漢字でも検索できますね、はい、一応ローマ字論、漢字廃止論者だけど漢字で検索できます。 Google か Yahoo で、はい、見られたくない情報もいろいろ出てきますから
、
はい、ぜひ見てください、はい、よろしくお願いします、
はい、じゃあまた来週よろしくお願いします、はい、お願いします。さあというわけでね、本日はヘビー級ボクサーのですね、市川二郎さんをお招きして、お送りしましたけれどもね、ボクサーとしての人生っていうのはね、私にもちょっと私には想像もできませんけれどもね、でも何かにかけてこう、それを目指して生きていくっていうのはやっぱりね、素晴らしいことですよね。で、そう考えるとですね、やはりこれからね、夢を追いかける世代、若い子供たちにね、素晴らしい世の中を、素晴らしい地球を残していかなきゃいけないなと、強く思う次第であります。国会も豊洲移転問題も、原発問題もですね、本当にいろいろ大変ですけれども、やっぱり、子供たちのためにね、未来を残せるかっていうところにね、これからの我々の、まあ、人生の意味があるのかななんていう気がしますけれどもね、最後に不詳私夏木聡のキャッチボールを聞きながらお別れしたいと思います。そろそろお別れの時間がやってきました。お相手は夢見の温泉村の松井聡でした。それではまた来週お会いしましょう。はい。
街のシンボル、スカイタワー西東京にカルチャーができた。ウキレレ、三線、英会話、ギター、ボイストレーニング、手作りアクセサリー、
楽しいが目白押し。
スカイタワー西東京カルチャークラブでは受講生募集中です。無料体験レッスンも随時受付中。スカイタワー西東京カルチャークラブで検索してください。